夜快速火曜版、ストロンボリマヨの関西食べ物百科。番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからお送りしております。こんばんは、ストロンボリマユです。本日もこの方と一緒に盛り上げていきます。
まあ盛り上がるかどうかは知りませんけども
ひどい、
榎田新右衛門と申します。
よろしくお願いしますもう汗だくでちょっとヘトヘトな感じですけど、
ちょっと作業を終えたところで
ございまして、そうですね、お疲れ様です。
その前に一っ風呂浴びてたので、それで汗がもともとかいてた
と、ね、そうだったんですね。
関西のとりあえず食べられればいいっていうものをいろいろご紹介していく、
はい、
そんな番組なんですけど、はい、今日は何を、
はい、本日はもう外せない串カツだるまです。
ですか、おっさんの人形が立ってる。
そうです、そうです、おじさんの人形が立ってる、もうみんな知ってるであろう、串カツといえば
って、あの人形にそっくりな人たち知ってますけどね。
それはこのだるまの社長ではなく、
じゃなく、あれほらデフォルメされてるじゃないですか、それなりに。
あ、若干、
あのサイズなんですよあのサイズで、
まさかの身長とかも、
もうほぼほぼそのまま動き出したんじゃないかというぐらいの
そうなんですね、
そういう人がいまして、
大阪ですか。
あ、もちろん大阪で。
あ、そうなんですね。
昔マネキンっていう映画がありましたね。
へ、
でマネキン人形が、はい、こう動き出して恋をするみたいなファンタジーがあるんですけど、映画が、それみたいにこう串カツだるまの人形が夜になって動き出してですよそのまま街を徘徊してるみたいな、そういう体だと思ってください。
はい、わかりました。
私すいません、串カツだるまは行ったことないんですよ。
はい、
そうですね、串カツは好きなんですよ別に。カツは
そうですね、いろいろお店あるんで、しかもまあだるまやっぱ人気出ちゃって、やっぱ大行列で並ばないと食べれないみたいな感じで、やっぱなかなかちょっと行きづらくはなっちゃいましたね。
串カツでですよ、あれ大体、値段はどうなってるんですかね。
値段は105円から210円ぐらいまで、
ネタによって値段が違う。
あ、そうです、そうです。
あれ、それ頼んだ時はあれどうなって計算するんですかね。あれちゃんとつけてるんですかね。
つけてますね、ちゃんと伝票みたいなのに500円越しみたいな。
よくほら串の本数で後でこうやるのとかってあるじゃないですか
す、ね、
それじゃない
じゃないですね。串は普通の同じ、みんなベージュの横
あるじゃ、ちょっとごまかしが効かないという。
効かないですね。
まあごまかすつもりなのかっていう
ごまかそうとしてるんです、
まあさ、人生こう長いことやってるうちに何度かごまかしたことはあるでしょ
う、そうですね、
ありますよ。私そういう串の本数でやるような店で、はい、串を何本かこうポケットにしまって床に捨てたことがそりゃありますよ。私は正直言えば、
ね、いい時代だったんですね。
あと福岡の第三共進丸という居酒屋では、はい、焼酎自己申告なんで、そこはセルフサービスで自分で継ぐんですよ。一升瓶からトクトクっとついて、はいはい、まあ、お湯割りにしたりロックにしたりするんですけど、でお会計の時に何杯飲まれましたって言われてもう誰もが嘘つきになる店ですから。
そりゃそうですよね、すごいな。
正直な人がいないんじゃないかというぐらいの、でも10杯ぐらい飲むわけですよ、家のカッパで、
はい、
8杯
一応でもね、可愛らしいごまかり2杯ぐらいをね、
2杯ぐらい、ちなみにそこは今は違うと思うんですけど、当時は、焼酎1杯50円でした。
安いのか何なのかちょっと分かんない
ですけど、2杯ごまかしたって100円なんですけど
ね。
すいませんでした、じゃあだ、
ね、
だるまではかっちり払っていただ
きたい。そうですね、ちゃんと今は払ってください。
それなんか特徴はあるんですか、あの人形以外に。
特徴ですか、ないな。
なんかこう何かの発祥の地とか、なんか串カツ発祥の地とか、そんなんじ
ゃない。そうです、串カツの発祥が一応、まあ、最初はだるまじゃなくて、新世界総本店ってお店で。
新世界にあったんですか。
新世界にあったんですよ、もともと。で、あんまり新世界って今みたいに、そのお店屋さんがいっぱいあったわけじゃなくて。
いつ頃の話なんですかね。
1929年に。
29年。
はい、
でももうすでに通天閣ありましたよ。
通天閣、あ、 はあったんですね、でもその周りにはあまり飲食店はなかったみたいで、その当時。
ああ、まだね、博覧会とかそういうのやるような場所だったんですからね。
ああ、
あの辺
り。そうなんですね。
で通天閣ができて、で徐々にこうじわじわと広がっていって、だから今みたいになったのは戦後でしょ。あの、
うんうん、そうですね、
ぐちゃぐちゃになったのは。
だから本当そうですね。
あの戦後のどさくさで勝手にあの勝手に縄張りをこう張って、これ俺の土地やからなとかって言って勝手に店始めてるんですよ。
うん、そんな感じでしょうね。もう建物とかもね、斜めてたりこう、形がおかしいですからね。
だから私もね、あの終戦直後に痛かったですね。俺そういう時代が好き。
ここは俺の土地だって勝手にこう、
ね、そうそうそう、腕力で、
ね、そうですよね。
だからこう言ってみれば、ジャイアンが勝つ時代じゃないですか。
そうですよね。
やっぱ伸びたスネ夫じゃダメなんですよ。
ですね、そうですね。
だからそういう、ぜひそういう時代またバイオレンスの世界にまたなってほしいなと僕は、記念しておりますけれども。まあそんな時代に
。そんな時代に
串カツを始めた。
そうそう、労働者のために手軽に食べれるものということで串カツを。
やっぱ洋食じゃないですか。洋風じゃないですか。カツです。
そうですね、カツですからね。
でやっぱあの関西というか、
はい、
まあ、神戸がもちろん起点になるんですけど、
はい、
あのソース文化なんですよ。
うんうん、ですね。
で神戸港にメリケン港がどんどん入ってくる、うん、
はいはい、
でそれと同時にソース文化が入ってきて、
へ、
だから神戸に行くとソースメーカーとかちっちゃなソースブランドがうじゃうじゃあるじゃないですか。
ありますね。
だからああいうのの影響にかに大阪も多分あったんだと思うんですよ。なのでなんか他の地域よりは最初にソースとのなんか出会いというのが、
うんうん、
濃い気がするんですけど、
うんうんうん、
か串カツっていうとソースじゃないですか。
そうですね、
はい、まあ私はあの異論を挟みますけどね。
そうなんですね。
私は
ないと、
私醤油なんで。
ああ、そうなんですね。
何でもとんかつも醤油で食べます。
そうなんや。
美味しいとんかつ屋さんとかで、
はい、
当店お塩でお召し上がりくださいとかってあるじゃないですか。
あります、ね、まあ、
それもいいんですよ、
はい、
なかなか結構なもんでございましたね。であと当店特製の辛口のソースとこちら濃厚ソースご用意しております。どっちがどっちか分かりませんっていう、色が微妙に違いますねぐらいな感じで、もうよく分からないんですけど、 はい、それよりすいません、醤油くださいって言って、あ、お醤油ですかって。で大抵ついてくるおしんこにかけるものだと思って、
はいはいはい、
持ってくるわけですよ。
あ、なる
ほど、ね、ところがところが
ドバドバ駆け出す。
ほら、例えば浜カツなんて言ったことあります？
浜カツないです。
浜カツないですか、は
い、
でも九州地区ではとんかつといえば浜カツなんですけど、リンガーハットグループ、
はい、
すりごまが、すりごまというかちっちゃなすり鉢にごまが入ってて、はいはい、
ね、
自分でするようなシステムを、はい、まあまあ割と早くに始めた、
そうなんですね。
で、ソースの作り方はご存知でしょうかって言うと、あ、わかります、いつもご利用ありがとうございますっていうそういうマニュアルになってるわけですよ、
はいはい、
で私こうごまするじゃないですか、
はい、
ごまをすりましょと歌いながらするんですけど、
陽気ですね。
でそれでこうソースがそこにあるわけですよ、
はい、
壺みたいなのがあって、はい、そこからドバドバと出すんだけど、はい、一般の方は、
はい、
私はお姉さん呼んで、
うん、
醤油くださいって言うとこうその浜風でちょっと薄口醤油みたいなのが出てますよ、
うんうんうん、
だし醤油みたいな、
はいはい、
そのおしんこにかける、
はい、
それをドバドバごまにかけてごま醤油を作って嬉しそうにとんかつを頬張るえのきだ新右衛門さんがいらっしゃいますね。なのでというわけで、
はい、
私だから関西の串カツ屋さんに行って、
うん、
多分姿がおかしいんですよ。
どういうことですか？
普通はそこにあるなんかこうステンレスみたいな長方形の、
はい、
なんかあの何 OL さんが使ってる弁当箱をちょっともうちょっと底を浅くしたようなものがあるじゃないですか。
ありますね。
あれにこう蓋がついてる、蓋外して、
はいはいね、
こちらをつけてくださいって、はい、二度付け禁止になってございますなんて言われて、
はい、
それでもう それが出てきても、
はい、
二度もつけ一度すらつけませんから私は。
そうなんですね。
二度漬けどころか蓋を閉める。こんなものはいらぬと。醤油をくれ。醤油がしょもじゃっていう、
すごいな、
というで、ほら醤油がうちは用意してないとかっていうのもあったりするじゃないですか、はい、向かってくるんで、
うんうんうん、
だから基本串カツ屋に行かないというそういう物語
で、
えのきだ新右衛門と串カツの物語を今日は
ありがとうございます。
だから
でも最近串カツなんか結構魚とか、ええ、あの刺身とか提供してくれるところ多くなってきてるんで、結構
あ
の
醤油ありますか？
醤油はね、
ありますか？
常備してますよ。
それはいいことです。
はい、
いいこと。いよいよあの私に寄せてきましたね。
そうですね、
ええ、
よかった。
でそもそもですね、私あの別にだるまさんが転んだではなく、あの二度付け禁止システムに私は異論が昔からあるのです、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ええ、あれってあの公共のソースじゃないですか。
そうですね、
パブリックなソースでしょ。
はい、そうです。
ということはあのこちらお使いくださいって蓋が開きますね、はい、そこの前でおっさんたちがガーガー喋りながら、うん、あの唾ペッペッペッペッペッ飛ばしながら喋ってるわけでしょ
そうですね、
そこで二度付けとか言いながらですよう
ん、うん、
で食い終わった後にそのまた蓋して、うん、まあ、場合によってはそれをこし取ったりする時もあるみたいですけど、うんうん、まあ言ってみやあのずっと使い回すわけ
で、継ぎ足し継ぎ足しですよ。
でしょ。ということはさ、おっさんとかのあの唾がですよ、
そうです、ね、
どんどんどんどん濃縮されてるわけでしょ。
そうですね。
それがうまみなんですかね。
そうかもしれないですね。熟成された何かが
唾液が入ることによってソースがおいしくより美味しくなってるんですかね。だから私は嫌なのでそれが。
ああ、そうですね、
だからあのー行かないですよ。
ってなると今の一応コロナ禍は今そうなってないですから、
ええ、
ソースはもう各自でというところになってるんで、
だからこの COVID-19 が、はい、いよいよ串カツ屋をあ、まあ、私に寄せてきたというか正しい道にも運んでいるということを私からのご挨拶に変えたいですね。相当串カツ屋を敵にしてますからね。
相当ね、大阪の串カツ屋をだいぶ敵にしますね。
あ、
そうだから大阪は串カツって呼んで、大阪じゃないとこはやっぱ串揚げ、
串揚げとも言いますね。ただ串揚げの場合は、
はい、
あのもっと範囲が広くなりましたね。
ああ、そうなんですね。
串に刺して揚げてれば串揚げなので、
はいはい、
なるほどね、衣がどうであるとか、
はいはい、
だから例えばなんだろうな、あられみたいなのをこうまとわせたやつとかあるじゃないですか。
ありますね、おしゃれなやつ。
あるいはこう天ぷらのようなものも含めて、はいはい、それだと総称して串揚げになる。
そっか、なるほどね。
カツという以上はカツレツですから、
はいはいですね、
小麦とやっぱりパン粉っていう、はい、
パン粉ですね。
なんかそこに限定されてくるだろうなということは、あの、
なるほど、
やっぱこう食文化分類学的には言えるんじゃないかと。
ありがとうございます。専門家のご意見をいただきまして、
思いますね。ということで、まあ、人のおごりだったらいつでも行くんですけど。
いや、安いですからね。
たとえ二度付けシステムしかないと言われても、おごるよって言われたら、あ、行きましょうかっていうふうにすぐ行く。あの、私その度量の広さっていうのを持ってますので。
広いのか狭いのかよく分かりませんが、
どうぞあの、あの、ね、
はい、榎
田新右衛門と一緒に行く串カツ屋も楽しいと思いますので、
払えってことですよね、お金ね。
もちろんあの、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
食べ放題で行きますんで、よろしくお願いしますね。続いてはこちらです。
明日は何の日、誰の誕生日のコーナーです。明日7月21日は1980年生まれ元プロ野球選手の藤川球児さん、そして1994年生まれ桃色クローバー Z の桃田加奈子さんのお誕生日です。おめでとうございます。そして明日は、親善結婚記念日になります。結婚式は家庭で行うのが一般的だった1990年に、後の、大正天皇が5月10日に初めてご婚儀を、宮中賢所大前で行われたことで、国民の間でも親善で結婚式をしたいという機運が高まったそうです。で、まあ、結婚式は5月10日だったんですけど、そういったことを受けて東京大神宮が親善結婚式の PR を始めたのが1900年の7月21日だったことにちなんで制定された記念日だそうです。
だからまあ100年ちょっとしか歴史ないんですよ
ね。そうなんですね。
江戸時代とかみんな人前結婚する人前、
あ、なるほどね、
だからみんなでお祝いしましょうっていう、
そういうことですね、はい、神様の前ではやってなかったんですね。
なかったと思います、ね、
知らなかったです。
ということ
で、はい、ありがとうございます。はい、それでは明日は水曜版をお楽しみください。おやすみなさい。